ックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは留国大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都の大山崎町の3つに活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は大山崎 B がお送りします。本日お送りするメンバーはゆきと
さえと
みのりと
ペッペです。
お願いします。
問題児。
怖い、司会。
司会がちょっと感じあったけど。
セーフ。
まあまあまあ、頑張っていこうと思います。
頑張ってください。
はい。で、今日話すのは、最近暑いですね。
いや、すごい。呼んでる感が。
呼んでないよ。
暑い。
呼んでない。
暑いです。
暑いです。
暑いな。
ほんまに30度超えが。ほんまに続いてるもんな、
う
ん、
もう真夏日みたいな感じ、うん、
ですね。異常気象ですね、
うん、30度超えてるし、
うん、夏みたいですよね、うん、ってことで、ってことで、うん、今日は夏の思い出を話したいと思います。
イエーイ、
イエーイ。やろ。
はい、はい、じゃあ誰から行こうかな。
夏の思い出って何ですか、
うん、普通にその花火大会とか甘酸っぱい思い出とか
今までの、
うん、
生きてきた中で、
うん、何でもいいよ。
なるほど、
う
ん、
じゃあゆきからどうぞ。
甘酸っぱい思い出がいいな。ちょ
っと待って、顔がもう考えなかったわ。
じゃあ最後にしようか、
うん、
ゆきにしたり、
うん、
で甘酸っぱい思い出の縛りで、
さえから行こう。じゃあ、
okay、じゃあさえ、夏の思い出、
うん、
夏の思い出
何なかったんかい。
あれで、
あれ花火大会で、うん、なんかその最近、うん、関西に、私もともと岡山なんですけど、うん、関西に来てびっくりしたのが、うんうん、タコ天がない。
タコ天、
タコ天って何
わかる？なんかそう、岡山にはなんか
おつまみみたいなやつ、
普通にあの敵屋台、
うん、せんべいのやつ
に、違う違う、うん、
タコ船、
あのタコの天ぷらやねほんまに。
え、岡山にあ
ん
の？
うん、なんかほんま竹串の大きいこれぐらいのやつに、うん、なんかタコを刺してあって、うん、天ぷら粉で揚げて、うん、カレー、あ、塩コショウとか振ってあんのかな。
え、美味しそう。でも
むっちゃ美味しい。それが結構ベーシックやねん。で、
ないな、
むっちゃ好きで、ちっちゃい頃からそれこそお父さんが うん、それを買ってたりとかしたら、うん、隣で一緒にそのお父さんについてったら、うん、まあ結構多めに買ってもらえるかなっていう。
高いそれって。
うん、400円とか、
まあ妥当なりだ。
そうそうそう、でもこっちに来てなくて、
聞いたことないもんな、
びっくりした。うん、岡山だけなんやなと思って、ぜひ岡山行ったら皆さん食べてみてください。
はい、
美味しいです。
はい。
はい、
はい、次、はい、みのり。
はい、ね、夏の思い出。
うん、
甘酸っぱいの。
甘酸っぱいのか。
いいな、
いいな。
ちょっとそれは秘密にしといて。でもなんか去年の夏はめっちゃ楽しかった記憶がある。なんか初めてのゼミ合宿とか、
うん、あ、もうすごかった。
めっちゃ楽しかった。もうなんか段ボール作りとか、あの、うん、ダンボール作り、ダンボールのやつ
発表会な。
そうそう、あれとかもしんどかったけど楽しかった。
なんかゼミで、あれですね、2回生の入りたてが、先輩たちに披露する、
そう、ダンボール使って劇をするみたいな感じのやつ。
毎年恒例のやつ。
そう、
あれはほんま
にしんどい。みのりちんかぐや姫、
うん、うん、浦島太郎。
誰の家やったっけ、
うん、ジャケの家やった。
あ、そうや、
早
いね、早いね。
もう、うん、楽しかった
し、もうあれ1年前や。
そうやで、めっちゃ早いよな。
あれめ
っちゃ早い。
さえとゆき桃太郎やったもん。
あ、そ
こは一緒か。
で、
チェッペはね、
かぐや姫。
かぐや姫、
ダンボールだらけやった。
クオリティやばかった。
みんな泊まって
ほんまに
ダンボールを布団にしとったもんな。
それやばい。
そこまで出
はずかしいな、ちょっと。
意外にあったかいとか言って
やばい。
夏場やしな。
あれがあったから仲良くは なりやすかったよな、
うんうん、それはもう、
う
ん、ほんまに今年もちょっと楽しみやなっていうのはある。見れるし、
う
ん、
そう、ど
ちらに
伝えもらうか。
そ
う
か、
見る立場やから
結構楽しみやねんけど。あれ
めっちゃ楽しみ。 クオリティ高いのがいい
な。今回なんなんやろな。
な
それも
テーマはな、何がいいかな。
パリコレ面白いな。パリコレ。
でもつでもしょつつ。
一人一つ作るってこと？
でファッションショーなんかやってたんか。
あ
なんか
二個上の先輩
やってた新しいな。
ちゃうやつやりたいな。それやったら。
なんか新しいやつがいいな。
うん。
そうやな。
まあ
ね、まあそう、まあ、それが、うん、そうやな去年
楽しかった、
うん、ゼミ合宿
楽しかったな。ほんまに2泊3日は少なかったわ。ほん
まに3泊ぐらいしたかった な、
なあ今年もな。どこになるかまだ決まってないけど、
うん、あみんなみのりちゃんとゆきちゃんはあれですね、合宿係ですからね。
そうです、
ほんまやん。
頑張って考えてるよ今、うん、みんなのために
楽しい企画を
楽しみにしてます。
はい、
お化け屋敷とかしたいな。
あ、ありかも。
肝試しした。
それはあり。全然頭になかったそんなこと、うん。
夜できるな。
肝試し、うん、
結構怖いけどな。
確かに。
いや、ペッペいいやん。じゃあ見たい。ペッペが
ペッペが怖がってる
のが逆やん絶対。
いやいや、ペッペが一番かっこいいと思う、うん、じゃあ2回生の男の子と組ませて。
おお、
いいね。
年下を、
いいね。
年下をゲット。もういって年下は
年上にしようか。じゃあ4回生にしようか。4
回生やな。
誰がいいかな。
あれ選び放題。
選び放題。いい先輩ばっかり。
そうだよ。何これ。
はい、はい、感じでも。
はい、次ペッペ。
ペッペ甘酸っぱい思い出ない。
甘酸っぱい枠。
聞きたい。
あるある。
え、行こうや。
その枠欲しいわ今。
聞きたい。
いつやったかな。高一。
うん。
高一の時に。
ニヤけてる
やん。めちゃにやけてる。
なんか。その元彼と花火大会、
うん、
そう
元彼、
あそういうことか。
そりゃそうやろ。高一、
うん、
その時は花火大会浴衣着て行った。
いいな、かわいい。そういうの
かわいい。
もうほんまに青春やった。あの時だけ。
そうやな。
だけそう。
あーさ、好きな人と浴衣着ていきたい。花火大会とか。
それな、絶対いいな。
みんな初めてやったからさ、手汗がやばくて。かったあの時は自分でも思うわ。
いいな。
楽しそうやな。
楽しかったな、あの頃は。
いいな。
まあ廃れとるな。
そんなことない。
これからやな。
これからや
な。まだまだ。
この夏、
うん、
勝負や。
みんなはないの？
ね？ない。
何この怪しさ。
ないわ。
怪しい。
普通にないわ。
普通にないわ。
いいな、青春やったなあの頃。
いいな。花火大会とかいいな。お祭り系いいな、うん、一緒に行くの
行きたいな。
楽しそう。
普通に琵琶湖行ったよ。行った琵琶湖去年。
行ってない
行ってない
行ってない。
琵琶湖ほんますごい。
まだ行ったことないねんけど人生で。
綺麗、
うん、
もう一番綺麗。じゃあ今まで
ほんまにいつ、
あ、行ったかも。琵琶湖
今年は8月の8やったから。
8、
え、むっちゃすごいよな。え、
ほんまにすごい、
なんか降ってる花火が。
そう。
もうなんか、あ、もう何、
夜空全体がもう何、
真上でやられてる感じっていうかな。
どっからでも見れる感じなんそれ。
すごい。
でもめっちゃ人多いんじゃん。
めっちゃ多い。
そう。
え、なんか帰りの行列とかやばいな。
人はやばい。
動かへんほんまに。ごめん。
だから早めに行って早めに帰った。
あ、賢いかもなそれ。
さ、最後まで見てた。したらほんまにもう動かへん。
なんなん、帰れんくない。でも。
帰れん。
終電なくなりそうやな。
そう。
だから切符とかも先に買っとくべきやし。
そう。
そんなんもう
最初。それでも行くってのはすごいな、みんな。
基礎中の基礎や
で。買ってても。
え、でもすごいね。行く価値あるよな。
マジである、あれは。
行こうかな。行けるかな。
絶対行くべき。
行けるよ、ゆき。じゃあ、ゆきが、
何？2回生を狙います。
そう、一中の人と行けるかどうかを8月の放送、はい、お楽しみに。
お楽しみに。
はい、
イエイ、はい、最後ゆき
ゆきゆきの夏の思い出、今あんま考えてなかったんですけど。
だった、
なんやろな。
甘酸っぱい枠で。
甘酸っぱい枠なんもないねんけど。ね、夏の思い出って言ったら、そら中学校高校やったらずっと部活でなんかやったんで、なんかあんま思い出ないんで。うん、ひたすら部活
やったな。あの彼氏おった時は夏じゃないんですか。
夏ありましたね、まあ、あの時は楽しかったけど、でもあんま部活やったんであんま遊ぶ時がなくて。
一番忙しい時期やもんな、あれ。
お互い
大会前やったしな。
部活に注いでた組やからな。
うん、
そうやな。
そう。夏の思い出って言ったら、駅毎回日に焼けてんねんけど、登校とかで。それぐらいしかないねんけど、夏
の。もっと黒なんの？
じゃあ、ほんまに登校焼けて、なんかどっか海行ってきたって言われて。
それ以上黒くなったらどうなんの？
え、ほんまにやばいねん。これ以上焼けて、多分。
これ以上焼け
て、今でもだって黒いもんな、ね、結構。焼けてきて
んねん、今。
それで？
うん。そやねん。
早い。
だからやばいね。そんな感じで夏の思い出が抜きつつ日に焼ける自分みたいな。
ゆきの目標は美白になることやな。
なるわ。頑張るわ。
美白になって琵琶湖花火を、うんうん、あの一中の人と行く。
うん、おお、はい。
願っといてみんな。
う
ん、
願っとく。
願っとく。
雑やな。
絶対思ってないと思う。
思ってるで。うちは。
あ、そう。
さ、う、え、ん、も思ってる。
あ、そうか。
みんな思ってる。
うん。まあまあ、てな感じで夏の思い出はもうね、はい、こんな感じにしときましょう。はい、長くなるんで。はい、うん。まあまあ。で、ちょっと切り替えて本題に入っていきましょう。
はい。
はい。はい、で、で前半は4月29日の。あのゼミのメンバーでみんな招待したのでその話なんですけど、大山崎町ツアーをみのりとさえにちょっとお話ししてもらおうと思います。
はい、
お願いします。
はい、はい、まあ、さっきゆきも言ってくれたけど4月29日に深尾ゼミ生を大山崎に初めて招待して、でこれは深尾ゼミ生のみんなに大山崎町の魅力を知ってもらうために大山崎チームが企画したイベントで、
うん、
なんか天王山ファーム&フードマーケットっていうのにみんなで行ったりとか、
うん、
天王山登ったりとか、うん、超蓄居行ったりとか、
うん、おもてなしですね。
そう、結構もう大山崎のありとあらゆるところを知ってもらおうみたいな、
うん、
でなんか3グループに分かれて、
うん、
自分らが好きなとこ行って、
うん、
大山崎チームの人が、うん、説明をするみたいな感じ、
うんうん、ガイドやな。
そうそう、ガイドして案内みんなにして、うん、大山崎の魅力に魅力を知ってもらうみたいな、うん、感じのやつ。
その日初めてやったっけみんな。
うん、初めて招待でしたな。
そうやな、
うん、
結構みんな来てくれて忙しい中。
そうそうそう、うん、
先輩もな何人か来てくれはった
しな、うん、嬉しかった。
ほんまに嬉しかった、
うん、じゃあ天王山登りました。私は
お
やばかった。
途中でめっちゃ大雨降ってきてるな。
土砂降りみたいな。雷とかもすごかったよ
な。
ほんまに頂上手前まで登って、う
ん、そんな言ってたんや。
でも休憩する場所あってそこで雨宿りしとったけど、全然やまへんし、なんか隣ちっちゃい子泣いてるし、
かわいい。確かに結構激しかったもんな。
急にさ雨がな、
うん、やっぱ通り雨みたいな感じやったけど、
結構危ないなと思っててんけど、
その頃私たちは超蓄居で楽しいお話を聞いてました。
は
い、
私も
あまだ聞いてた。
そうそうそう、なんかそれこそ超蓄居もあのその日に合わせて、
うん、
あのちょうど開放みたいなして、う
ん、なんかみんな入れるみたいな、
お金払ったら、
うん、
そうそうそう、やからちょっと結構人いた。
うん、
うん、多かったな。
多かった。
30分間ぐらいだっけ、なんか決まっ、うん、なんか決まってて
時代なんで
説明聞くみたいな。
相変わらず
こっちのは正解やったな。山登るの一番感覚。
山はやばいな、うん、
あれな。でも登ってほしいけど確かにちょっと
天気がな、誰も登ってがいいやしこちら大丈夫なって
遭難してるけど、う
ん、最初みんな登る言うてたのに誰もいた。
最初の案はなみんな登ってからなんか超蓄居行くとか言
うのやったんですけど、山荘美術館とか。
そうそうそう、
山荘美術館行った
行った、
うん、行った。
夏目漱石、
そう夏目漱石のやつ見に行って、めっちゃ面白かった。なんか
中まで入った
入った入った。
あれやどんな感じやった。
どんな感じ、
夏目漱石の生涯。
そんな感じ、
うん、
でもなんか面白かった。自分がなんか知ってる感じの人やんか、うん、全然知らん人じゃないし、うんうんうん、授業とかでも聞いたことあるし、
うん、
そうなんかあそうやったんやみたいな思うとこいっぱいあった、うん、
あった。
えまだやってるんじゃ、
まだ多分やってる。
あもう
じゃあまた
28日まで
な、うん、そうかも。ギリギリ、
そうギリギリ
滑り込みで。
美術館って夏は改装工事やから。
そうやな、
あれが最後。
あそう、とりあえず最後って感じやな。
最後か、
そうやな。
まあ見に行かな。
うん。せやな。
せやな。
はい。
はい。じゃあちょっと天王山ファーム&フードマーケットについて、
うん。
なんかそれが何なのかっていうと、美味しく楽しく、うん、健やかな食をっていうので、天王山のふもとからつながる食の作り手が集いますっていうので、
うんうんうん、
その、JR の山崎駅の南側の広場でやってましたね。
やってました。
土曜日の祝日に。
近かったね。
うん、近かった。
10時から3時ぐらいまでやっていて、
うん、
そのお店とかも結構いろんなところから出ていて、
うんうん、
ほんまになんか大阪の店からとか、
そうそうそう、
いっぱいいろんなとこからな、
ね、
来てた。
県から。
で、結構いろんな種類のやつが あったよな、
うん、
その
いろんなあったカレーとか、
う
ん、
そうそう
そうそういちご大福
があったそうあった和菓子系とか、うん、パン屋さんもあったし
オーガニック系のやつもあればオリーブオイルとか出してるとこも
あった、
そうそう、あとシフォンケーキもあった、
あった、めっちゃ美味しかったあれ、
タルトとかも、あといちご大福な、
めっちゃ美味しかった、
美味し
かったな、
めちゃめちゃ美味しかった、
ジューシーやったいちご、うん、美味しかった、
そうそう、なんか結構親しみやすい感じの、うん、あのテントにみんなが出してて、うん、でなんかカフェスペースというか座って食べれるところもあって、うん、
天気良かったしな、
そうな。天気最高やった、
いろんな世代の人が来てて、
うん、
そうです、私たちもその若い世代だけかなと思ったらそうじゃなくって親子連れも、うん、
幅広い世代はな、
うんうんうん、いろんな世代が、
うん、
来てましたね、
うん、
はい、
はい、
そうです、
それって1日だけやったっけ、
1日だけで次なんかな、うん、11月って言ってた気がする、
あ、そうなんや、
11月23かな、そうそう
そう、今回のが第15回で、
そうそう、
でこれ自体がそうそう15回目 で、う
ん、
でそのイベント自体は年に2回行うやつやから、
うん、そうなんや、
第1回目、今年の1回目がそれ、
うんうんうん、
参加したい、参加って行きたいな、
また行、
ま、きたいな、
違
う店とかなんかな、
その頃やったうちらが商品開発してもう売り出しとりできちゃ う、
そこで売れたらやばいな、
11月の祭りで
いいのかな、自分たちが食べてたところでまさかの売るっていう、
なんかすごいな、
鳥肌、うん、
自分らが店員になって売るみたいな、
あ、すごい
楽しみですね、まあまあまあ、はい本日お送りする曲はサザンオールスターズさんの真夏の果実です。
ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はサザンオールスターズさんの真夏の果実です。さて後半はスポット紹介と今日の 名言をお送りします。じゃあスポット紹介をてっぺんにお願いしたいと思います。
はい、今回紹介するスポットはサントリーの山崎蒸留所です。ね、ここは前さえとみのりとうちで一緒に行ったとこなんですけど、
私は欠席しました、
ちょっと都合合わなくてね、雪は残念ながら、う
ん、はい、魅力を紹介してきます。
はい、
はい、
お願いします。
ここは、ね、場所的には島本町なんですけど、
うんうんうん、
お山崎の隣、
うん
うん、
そう、
でも JR 山崎駅から徒歩で約7分の場所に、
そう、結構
ありますね、
近かったな、
うん、この蒸留所は、うん、あの飲料メーカーで有名なサントリーの蒸留所なんですけど、
うん、
なぜこの山崎の地からウイスキー作りが始まったのか、ジャパニーズウイスキーの基礎を築いたサントリーの創業者鳥居慎次郎から話していこうと思います。
おお、どうぞ、
はい、鳥居慎次郎は日本人の繊細な味覚にあった日本のウイスキーを作りたいという熱い思いを持ち、ウイスキー作りを決意しました。
うん、
その決意が当時誰も手をつけなかった本格的な国産ウイスキー作りという難事業に向かわせました。周囲の反対を押しのけ、ここからジャパニーズウイスキーが始まっていきます。
あ、そうなんや、
はい、でそこで考えたのはウイスキー作りの理想郷です。
うんうんうん、
鳥居慎次郎はウイスキー作りにおいて重要な良質な水と自然環境にこだわり、
うん、
数ある候補地の中からこの山崎の地を選びました。
へー、あ、でも確かにお水有名かも、うん、
有名な、
で山崎蒸留所周辺には環境省が選定した日本名水百選にも選ばれる利休の水が今も多く湧き出しています。
それなんや。
この蒸留所では何年もの時間をかけて育まれた清らかで良質な地下水を使用しています。また周囲は豊かな自然に囲まれ、桂川、宇治川、木津川が合流する独特の地形は湿度が高く、ウイスキー醸成に最適な湿潤な環境であり、まさに山崎の地はウイスキー作りの理想郷ですね。
湿潤ですね。
湿潤、
はい、うん、あ、そうなんね。
そう。そしてそのウイスキー作りには仕込みから発酵、蒸留、そして貯蔵に至るまでの全ての工程で多彩な原酒作り分けが行われています。ブレンダーは原酒の熟成状況をチェックし、多い時には1日に数百種類のテイスティングを行い、
そう、どのタイミングでどの原酒を使用するべきか判断しています。
すごいな、100種類の資料
館でも見たけどさ、あのブレンダーがなんか代々にわたって、
そうそうそうそう、2代目とか3代目とか、そうそう、マスターブレンダーかな、
そうそうそう、そう、ブレンダーもこだわったんだよなって思
ったな。
そう、
こだわりがすごかったな、あれ。
そうで、最後にこの山崎蒸留所なんですけど、うんうん、なんと見学することができますね。
はい、
製造工程を。
そうですね。
そうなんです。
参加費は1000円ぐらいするんですけど、うん、あとホームページからも予約しなくちゃいけないんですけど、うんうん、
あ、予約しなあかん。
ウイスキーを試飲することができるし、うん、その製造過程も見ることができる。
1000円で、
1000円で、
うん、そう、たった1000円で、
もう大人気じゃない、この価値が。
予約でいっぱいあったもんな、見たら、
うん、人いた、めっちゃ
外人さん多かった。
そう、うん、
そう、なんか岡山の知り合いもわざわざこっちに来てそのツアーに参加してましたよ。
へえ、すごいよな。
すごい、
日本は全国から。
そうそう、すごい、ほんまに結構、うん、
で私たちも行ったんですけど、無料で、うん、あの製造工程が無理やったら、うん、山崎ウイスキー館資料館みたいなとこも見学できるんで、
うん、うん、
最悪ね、そっちでも全然
もあってね、お土産もいっぱいあって、
そう、
お
満足できた、
うん、すごかった。
皆さん機会があればぜひ行ってみてください。
行ってみてください、
行ってみてください。
あ、ウイスキーもね、
ウイスキーもね、試飲しました。
どうでした、どうでした。
いや、もうなんか100円で、うん、ウイスキー1杯ぐらいの量で、
ごっくんみたいな、
もう原液みたいな、
これを3人で1個買ったんですけど、
ちょびちょびみたいな、ペロみたいな、
そう、もう本当に無理。
もうちょっと喉に入れただけで喉が焼け死ぬかと思った
アルコール度数40とか、
うん、そう、
喉焼けるな。
でもほんまにやばかった。
ほんまに3人で1個で十分、
え、うん、それでも多かったぐらい。
お酒好きな人からしたらあそこはな、うん、すごいいいやろ、
うん、なんか3種類ぐらいなんか並べて、なんかなんていうの、飲み比べみたいな、そうそうそう、して楽しそうやった。
へー、うん、行きたいな。
そうそう、またよかったら皆さん行ってみてください、うんうん、
行ってみてください。以上でスポット紹介終わります。
はい、ありがとうございます。はい、最後に私の名言を紹介したいと思います。
はい、
はい、今日の名言は、はい、花よりも花を咲かせる土になれ、花よりも花を咲かせる土になれ。
なんでリピートがない。
花よりも花
を咲かせる土になれってことは、自分が土だから、のプロジェ大山崎町のプロジェクトやったら、その住民の方がお花になって、うん、私たちが土でサポートしていくみたいな、
支える立場でことい
いなと思って、これ今の活動として、
なんか泥臭いけどな
よくないですか。
あ、でもいいですね。
ね、
でも確かに土って支えてるようで不可欠なもんではあるよな。
うん、せやな、
うん、せやね、
そういう意味で見たら
重要なポジションというか、そういうものをできたらいいなと考えてこれにしました。
にとってかけがえのない存在、
そう、うちらは土になるわ。じゃあ
土か、
そう、土
か、土になろう。
いい土になる。
いつかは花になりたいけどな
同じく、
まあ、それはな、まあまあまあまあ、まあ、こんな感じでこれを選びました。
はい、
さて、もう今回ももうそろそろお時間ですね。
早いな、
いつも早いな、
毎回早 い, 早いな、あっという間、
すぐや、
楽しいかった。
うん、
今日もドキドキでしたよ。
今日はもう不安でいっぱいあった、ある意味、うん、いろんな意味でな、
初めてこんだけあのな、合わせずに、
いや、ほんまに、
ね、ほんまに何もね、前に話さずに、
だんだんラジオに慣れてきた感は、
うん、
慣れてますか、私たち、いけてますか、
そうです
か、
いけてますかね。
すいません、もういつも
ほんまに申し訳ない
あれですね、息遣いですね、ゆきは。
はい、次回はちゃんと気をつけます、
息が荒い、
はい、はい、でも次のね、また司会になったら、まあ成長してると思うんで、またみんな、皆さん聞いてください。
はい、4ヶ月後
楽しみにしておいてください。
はい、
はい、はい、来週は有田班がお送りさせていただきます。次の私たち大山崎 B 班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp まで、ファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアップは明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはゆきと
さえと
みのりと
ペッペでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。